今日の箇所がどういう箇所かということなんですけれども、この箇所はパリサイ人たちがイエスを試して質問しに来たところであります。つまり彼らは聖書の理解の仕方が違っておりまして、何が罪であるかということが大きな勘違いをしておりました。そのためにせっかく救い主が来られても自分自身も罪人であり、本当にそこから救われなければならないということが理解できなかったわけですね。ですから今日の箇所というのは、本来聖書が何を教えているのか、そして私たちが本当に救われて回復されるべき姿ってどんな姿なのかということを教えてくれている箇所ですので、こういうふうにならないと救われないという、そういうことではないんですけれども、しかし私たちが本当に罪のゆえに勘違いしてしまっているものをもう一度立ち返らせてくれる、そういう箇所というふうに思います。そういう意味でここで教えられていることを今日見ていきますが、私たちは、いろいろチームを組んだり共同作業をしたりして他の人と一緒に何かをしたりしますが、そのような時にどのような人と組むでしょうか、あるいは組むことを願うでしょうか。できれば気の合う人、息の合う人と一緒にとの願いがあると思います。その方がスムーズにできますし、その方がはかどるというふうに思います。しかし今日の箇所では、そういう自分の好みでくっついているパートナーとはまた別のパートナーのあり方というものを教えてくれています。今日の箇所は結婚関係って何なのか、どんな関係なのかということを教えている箇所であります。なのでそのまま当てはめるのが難しい状況も多いかもしれませんけれども、しかしこの結婚というのは人間関係の中である意味一番特徴的な、根本的な基本的な人間関係の一つでありますので、私たちはこの神様が定められた結婚ってどんなものなのかということを知ることによって、私たちはこのある点で神の国における人と人との在り方というものを教えられるんではないでしょうか。今日はここから神の結び合わせた人間関係というものについて教えられたいと願っております。今日の箇所は一見読んでみますと、離婚が許されるか許されないかを教えている、そういう議論かのように見えます。確かにイエスのもとに来たパリサイ人たちはそのような議論、つまり離婚が許されるか許されないか、その答えが聞きたいという質問をぶつけてきたわけであります。この離婚が許されるか許されないかという問題は、当時ユダヤ人の中でも2つの派閥があったそうであります。その中で論争がされていた問題だったそうであります。そのように解決しがたい問題をイエスにぶつけることによって弱みを握ろうというのがパリサイ人たちの目的でありました。ですので10章2節でイエスを試そうとしたのであると言われております。つまり彼らがイエスにこのような質問をしたら、どうしたら神の御心に従えるのか、もし神の御心が分かればそれに従いたいというふうに考えてこの問題をイエスに聞いたわけではなかったんですね。あくまで自分たちの正しさを示したいという魂胆から出た質問に過ぎなかったわけであります。それに対してイエスご自身が伝えたかったこと、またこの聖書記者のマルコが伝えようとしたことは視点が全く違うところにあります。それはなぜわかるかと言いますと、この聖書記事の前後関係、どういう順番で書かれているかということを見ますと、それがよくわかります。聖書記者のマルコは9章37節において、誰でも幼子をイエスの名のゆえに受け入れるならイエスを受け入れるということを教えられました。またイエスを受け入れる者はイエスを使わされた神を受け入れるのだと教えられました。また9章38節以降でも、イエスの名によって悪霊を追い出している人たちに対して 弟子たちは自分たちの仲間ではないという理由で辞めさせます。しかしイエスは仲間かどうかということではなく、イエスの何によってしているかどうかということが大事なのだということを教えられました。そしてその次にこの今日の箇所が来ているわけであります。さらにこの今日の箇所の後の13節以降においても、イエスに触ってもらおうとして連れてこられた子供に対して弟子たちは叱ります。つまり彼らは来てはいけないということを弟子たちは判断するわけでありますけれども、それに対してイエスは、私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですと言って、弟子たちの来ていいか来ていけないかという判断とイエス様の基準が全く違うということを示されました。つまりマルコは今見てきた通りに、ずっと他者をどのような基準で受け入れるべきか、神の目にはどうなのかということを教えてきた流れの中で、今日の10章1節から12節があるわけであります。ですから今日の箇所も、離婚っていうのはしていいものなのか悪いなのかことなのかということを伝えるのが中心なのではなく、相手をどのような理由で受け入れるのか、どのような理由で排除する、まあ排除してはいけないということなんですけれども、そういう問題として、いるわけであ、伝えているわけであります。聖書がこの箇所で教えようとしているのは、この結婚離婚という問題を通して人をどう受け入れるのか、どのような視点で人が共に生きていくのかというメッセージを伝えているのがこの箇所になるわけであります。それでは今日の箇所を順に追って見ていきます。まず2節で、パリサイ人たちがイエスに、夫が妻を離別することは許されるかどうかという質問をいたします。この許されるかどうかという問題は、ユダヤ人たちにとって、大変関心のあった問題でありまして、それは立法において許されるかどうか、つまり神様がそれをいいと言っているかどうかという問題でありました。しかしどうでしょうか、私たちがこれをしていいですかと聞くときって、本当にあ、ダメだったらそれに従いますという、あ、そうした方がいいんですねという気持ちで聞くでしょうか。まあそういう時もあると思いますけれども、むしろ自分のしたいことっていうのが決まっていて、できればいいって言ってもらいたいって、そのために聞きに行くということが多分にあるのではないかと思います。そしてパリサイ人たちも同じような心であっただろうと思われます。確かにモーセの律法を見ますと、離婚状を書いて妻を離別することということが書いてありました。それは離婚をしてもいいということではなく、当時、古い時代でありますので、男性が大変強かった時代であります。その当時において女性が離婚されてしまうと、不貞でもないのに不貞の女と見られて、二度と結婚することができないということがあったわけであります。しかも昔のことでありますから、今のように女性が一人で身を立てるなどということは到底できなかった時代であります。特にイスラエルではそうでありました。ですから不貞が理由ではないということを証明するために、そういう目的において、モーセは離婚状を、離婚するならば、するべきではないんだけれども、するならば離婚状をせめて渡しなさいと、 それならば離婚することもやむを得ないというのが立法の本来の目的でありました。ですから5節で、モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのですと言っております。彼らがそのような自分の都合において、この時代でもパンを焦がしたから離婚していいなんて、そんなルールもあったらしいですね、ユダヤ人の中では。つまりそれで妻にふさわしくないことをしたんだから離婚してもいいって、そんな解釈さえあったそうであります。 そういう人間の堅くなさに対して、女性を守るために離婚するなと言っても離婚してしまう男性がいるのであれば、どちらにせよ離婚されてしまうのであったら女性を守らなければならないので、女性を守るためにモーセは離婚状という、確かに不貞ではないという証拠を渡すように命じたのがこの立法の本来の目的でありました。決して離婚を進めていたわけではなかったわけであります。またここでは夫が不貞を働いたり暴力的で妻が危険にさらされていても離婚してはならないという、そういうことを言っている箇所でもありません。並行箇所のマタイの19章9節では、不貞のためではなくてという条件をはっきりと記しておりますので、不貞つまり姦淫の罪を犯した場合にも離婚してはいけないとまでは聖書もイエスも言っていないようであります。ただまずここから教えられることは、人間は しても許されるということをですね、自分に都合よく解釈するという、そういう性質があるのではないでしょうか。あ、禁止されていない、書いてないならばやっていいよねという、できるところまでやってしまおうとする、これが人間の罪の姿ではないでしょうか。禁止されていなくてもすべきでないならば、間違っているならばしないで、止められなくてもしないでいられることが自由であり、本来人間の在り方として幸いな姿だと思います。しかし少しでも許可されるような隙間があれば、魔法の網目なんて言い方もしますけれども、やれるとこまでやってしまおうとするならば、その人は誰かに縛られなければ生きていけないことを自分で証明しているようなものではないでしょうか。本当にそれは惨めな罪人の姿であります。私たちは今の自分の在り方を認めてもらおうとして、自分に良いことを言ってもらおうとして聖書を読んではいないでしょうか。そうするならば私たちが本当に罪から許されたということがわからなくなってしまいます。またそのような心で聖書を読んでも、聖書本来の意味、神の御心がわからなくなってしまいます。パリサイ人たちは律法の専門家でした。他の誰よりも聖書のこと、神の御心が分かって良いはずの人たちでした。しかし彼らの心は神に喜ばれることよりも、自分がどこまでしても良いかいけないかにしか向いていなかったために、聖書の言わんとしていることが全く理解できなくなっていたのであります。同じようにこうするしないと言っても、その基準によって心の向いている方向が全く違うんですよね。私たちはどうでしょうか。自分のしていることをいいよと言ってもらうことをどこかで期待していないでしょうか。許しっていうのはしてもいいよということではありません。それは罪なんですけれども、そのものを神様は憐れみのゆえに許し受け入れてくださったということであって、決してもその今のあなたがしていることはいいことだということを言っているわけではないわけであります。しかし大切なのは、神が何を願っておられるかです。聖書が本当に言おうとしているのはどんなことかであり、そこに自分も生きようとすることであります。そこに私たちのクリスチャンの希望があります。私たちは本当に入れてくださった神の国ってどんな国なのか、神様がやがてこの栄光のうちに入れられようとしている私たちの姿とはどんな姿なのかということを聖書は教えてくれているわけであります。次にイエスはしていいか悪いかの問題から離れて、神の創造の秩序から始めます。彼らはしていいか悪いかって聞きに来たわけなんですけれども、イエス様はそういう視点ではなくて、神様は本来男と女をどういうふうに作られましたかというところから始めるわけであります。そこで6節でこのように言われます。しかし創造の始めから神は人を男と女に作られたのです。これは男と女を作ったという言い方とちょっと違います。男と女に作られた、つまりこれには目的があり、そのデザインがあったということであります。 これは私たち人間がどのような存在として作られたかが教えられている箇所であります。神は人を男と女に作られたというのは旧約聖書の創世記に書かれていることでありますが、ここで、男と女と訳されている、まあ、この新約聖書のギリシャ語によりますと、それは普通男性女性っていう言葉よりも性役割っていうんでしょうか、男性の役割、女性の役割っていうものを示す、そういう言葉が使われています。つまりそれはどういうことかというと、男だけで一人前、女だけで一人前というように神様は作られなかったということであります。それぞれが半人前であって、二人合わせて初めて一人の人として生きられるように神様はお作りになった、そういうことを言っているわけであります。それで7節から8節で次のように言っております。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが、まあ、古い訳では一心同体、新しい訳では一体となっていると思いますけれども、一つ体となる、それでもはや二人ではなく一人なのですというふうに言われております。ですから男性が自分の都合だけで女性をもし排除しようとするならば、それが間違いだと言っているわけであります。なぜなら男性の都合というのは夫婦の場合半分だけ、つまり一つの体の半分だけの都合であって、もう半分の同じ人分の一部である女性の立場が全く無視されているからであります。男だけが自分で一人だと思うので、この人が自分にとって有益なのか無益なのかという見方をしてしまうわけであります。もし本当に二人で一人だと思っているなら、この人が自分にとって役に立つか役に立たないかという、そういう視点では見ないわけですね。ですので女性をこう離婚するというのは、もう本来人間がどういうふうに作られたか、男と女に作られた、そして一つ体とされるということを完全に忘れている、見失っているから、そんなことが考えられるのだということであります。そしてイエスは9節で次のように言われます。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと言います。つまりこれは、じゃあ男性は半分だけ、女性は半分だけならば、女性と男性の意見が2人とも合っていれば、じゃあ離婚していいかっていう話ですけれども、ここで言われているのは、神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと言われます。つまり人と人とのつながりというのは、人間側の都合だけで考えるべきではないし、決めるべきではないということであります。そこには神様の権威が働いている。特に結婚にあっては、人がではなくて、神ご自身が結び合わせた。と言われていますから、神様が話すと言われない限り話すことができない関係なわけであります。神が決められたことを自分の都合で拒否してはならない、それは神様が定められたことに対して逆らうことになるということであります。で、ここで結び合わせたと訳されている言葉なんですけれども、やはりここもちょっと特別な言葉が使われているので見ておきたいと思いますが、それは共に首輝きを追うという言葉が使われています。首輝きというのは、まあ、私自身実際にそれを使っているのを見たことがないんですけれども、まあ、斉藤先生はご存知なんだそうでありますけど、農作業をするときに2頭の牛をこう首と首で棒で固定をして、二頭の牛で耕したり荷物を引いたりさせるための道具であります。これはある点で一頭一頭が自由に動けない、そのため拘束されてしまう不自由な側面もあり、また二頭が同時に引っ張るならば一頭では絶対できないことを二頭で成し遂げることができるという大変強力な道具にもなる、それが首輝きであります。 この夫婦と、神様が定められた夫婦というのは、二人で同じ荷を共に負っていく。そういう関係として作られた。それがこの神が結び合わされたという意味であります。あなたはあなた、私は私ではないわけですね。そこで起こったことは、二人でこう追っていくものとして神様は作られているわけです。そう考えるときに、それは あなたのせい、それは私のせいっていう問題ではなくなりますよね。そうしてみますと、これは結婚だけでなく、もう少し広げて適用することもできるのではないでしょうか。私たちは生活の中でいろいろな人間関係を持ちます。この人と一緒にやらなければ、なぜこの人と一緒にやらなければならないのか。もっと別の人だったらうまくやれるのに、なのにこう自分で選べない。ということが仕事や様々な人間関係であるのではないかと思います。私たちはそのように人間関係を自分で選ぶことができないということが結構あるのではないでしょうか。自分で選べるように見えながら、やはりどこかで自分の好みとは違う人と一緒に作業したり、一緒に身を担ったりということがやはり必ず出てきます。その時に私たちは自分と相手だけの関係で見るべきではありません。自分が気に入らないからと相手を排除してしまうということを、神様がおられることを覚えるならば、そのことは恐れなければならないことであります。特に教会においてそうではないでしょうか。教会は神ご自身が罪があるにもかかわらず受け入れてくださった人の集まりでありますから、私たちは本当にこれこそ神がお与え、結ばれた関係であります。そのように私たちは神がお与えになった関係の中で生きております。それが最もはっきりと示されているのが結婚関係であります。そのように神が決められた結婚関係でさえ、人は自分の都合で解釈し、自分で結婚相手を変更できるように抜け道を作ってしまいました。それがユダヤ人のしたことであります。それは人間社会では、このイスラエルであっても通用したわけであります。しかし、11節から12節を見ますと、人の前では通用しても、つまり離婚状を渡したから離婚は成立したよと言っても、それが公に認められても、神の御前では通用していません。なぜならば、11節で誰でも妻を離別して別の女を妻にするならば、前の妻に対して、関与を犯すのですというふうに言われているわけです。つまり神様の目の前には前の妻との関係というのは依然残っていて、ですから不忠を犯せば前の妻に対して関与を犯したって神の前には見られるわけですね。もし本当に神の前にもその結婚関係が完全になくなっていたならば関与ではないですけれども、神様の目の前にはそうではないということであります。また、昔の日本においては、男性が他の男性を妻に、他の男性の妻に対して手を出した場合、その相手の男性に対して罪を犯したことになったんだそうであります。自分の妻に対して罪を犯したことにはならなかったそうであります。手を払えた場合ですね。他の旦那さんの奥さんに手を出した場合に、それは、しか男性に対しての罪だったそうです。しかし神は自分の前の妻に対して罪を犯したと見ておられます。これは男性が強かった昔の社会において決して普通のことではありませんでした。女性を一人の人として見るこの聖書ならではの視点であります。しかし、神はそのように見ておられ、そうですね。また、女性が男性を離婚することについても、書かれているのが、このマルコの福音書の特徴であります。 なぜならこれはユダヤ人に対しては言う必要がなかったんですね。ユダヤ人はこの女性が男性を離婚するというのは社会的に認められなかったので、これが姦淫だということをあえて言う必要がなかったので、マタイの福音書には書かれておりませんけれども、このマルコが最初に書かれた、その相手であるローマにおいては、ありえました。つまりそのイスラエルとローマでは法律が違ったんですね。ローマ法であれば女性が男性を離婚することもできたそうであります。それが不貞以外の理由であれば、それもまた女性が前の夫に対して姦淫を犯したことになると言われます。つまりローマ法では認められていても神様の前では罪ですよっていうことなんですね。ですからここにはもうイスラエル人であろうとローマ人であろうと関係ないということであります。イスラエルの法律であってもローマの法律であっても神様の前には罪を犯した、姦淫の罪を犯したということであります。このように私たちは結婚関係というものが常に神の御前にあるということを覚えさせるのがこの箇所であります。そしてある点で全ての人間関係は神の御前にあるということができます。私たちは他の人に不誠実なことをするならば自分の立場が悪くなるからとか相手に悪いからというだけではなくて、それは神様の前に覚えられているということを覚える必要があります。また他の人が自分に対して不誠実なことをした場合も、またそれもまた神の御前に覚えられているということを知ることができます。そしてクリスチャンはこのような視点で生きるものとされた、神の国に入れられた、神の国の視点で生きるものとされた、そのことを理解するものとされたわけであります。私たちはこの世の法律が許可したとしても神の御前で許されていないならば、これは罪が許されるとかいうその許しの問題ではなくて許可されているかという話ですね。神様の前で罪かどうかということであります。この世の法律が罪ではないと言っても神の御前で罪であるならば、私たちはそれは罪であると見なければなりません。それが9章50節で言われている塩気のある生き方であります。50節で、塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさいというふうに言われております。クリスチャンの塩気というのは、この世の法律がどうであっても、この世の人の見方がどうであっても、私たちは神の御前に生きるということであります。このように神が自分たちの基準ではなくって、神様が受け入れられた人を私たちは受け入れ、神様が価値ある人と認められた人を私たちも価値ある人と見ていく。これが塩気のある生き方でありまして、またこれはクリスチャンしかできない生き方でもあります。このずっとマルコ9章から10章で言われていることを、クリスチャン救われてない状態でできるかといえば、このような価値観ははっきり言って、救われていないと持つことのできない価値観であります。なぜなら神様が受け入れられたから受け入れるというのは、それはもう本当に信仰がなくてはできないことですね。また自分自身がそのようにして受け入れられたという、こんな罪人が受け入れられたという、私たちのその救われた経験があるからこそ確かにそうだと言えることであります。まあ、確かにはっきりと神が結び合わせたと言われているのは結婚関係においてであります。しかしマルコは結婚を例に挙げて人をどのように受け入れるべきかを教えています。ですから私たちは神が私たちの人間関係をどのように見ておられるかということに目を留める必要があります。そして自分が気に入るとか気に入らないとかにかかわらず誠実を尽くすべきであり、 そのことを神はちゃんと見ておられるということを知ります。また人が私たちに不誠実な態度をとるならば、そのことも私たちは見ております。あ、繰り返しになりました、ね、ですから私たちは人を見るときに自分の目からあるいは自分の都合からだけでは見てはいけないということが言えます。神様はその人をどう見ておられるのか、また神様の御前に立って私がその人に誠実に尽くすためにはどうするべきかということを考えるべきであります。神様がおられなければ不公平と感じられることも多いでしょう。けれども人間が自分の力によって不貞以外の理由で離婚を認めさせたとしても、それを認められない神は他の誰が不正を認めなくても不公平な状態であれば、それをちゃんと知っていてくださる方であります。そのように神様の前に人に対して誠実を尽くす歩み、これもまた信仰による歩みであります。そしてこのような生き方というのは、もし私たちとイエス様の関係というものを考えなければ、それもまた律法のようになければならない、できないということで終わってしまいます。けれども先ほど申し上げました通りに、クリスチャンは神が結び合わせてくださった最も固い絆、この地上における夫婦よりももっと固い絆を持っております。それはイエス・キリストとの関係であります。有名な箇所でありますけれども、マタイの福音書の11章、28節から30節の特に29節のところには、イエス・キリストと私たちの区引きの関係が書かれてあります。ここは招きの箇所でありますけれども、ここにおいてイエス様はこのように言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様ご自身が私たちと首輝きを負ってくださる。その首輝きを負いなさいという招きであります。クリスチャンというのは救われたということは、このイエス様の首輝きを負うことを受け入れた人たちでもあります。罪の重荷をイエス様のもとに下ろして、キリストの首輝きを負った。つまり神によってキリストに結び合わされたものであります。もしこのように神が私たちを結び合わせてくださらなかったら、私たちはキリストと結ばれるにふさわしいものと言えるでしょうか。もし私たちがその生きが合うとか都合がいいとかいうことで一緒にやれるかどうかということを考えるとしたら、イエス様は私たちと合うんでしょうか。まあ、私たちに合わせてくださるので追いやすいって言われておりますけれども、もし律法の基準でいけば、私たちは決してイエス様と共に首輝きを負うことなどできないものであります。もし何かそれにふさわしくないと言われるならば、私たちは当に切り捨てられて当然のものであります。しかし神は私たちを憐れみのゆえにこのキリストと結び合わせてくださいました。そしてこのキリストとの関係というのは決して切り捨てられることのない関係であります。最後までキリストは私たちと共にこの首輝きを負ってくださるわけであります。ですから私たちはこの神が負わせてくださった、神が結び合わせてくださった首輝きというのが、いかに慰めに富み、幸いであるかを教えられるものではないでしょうか。ですから、私たちは キリストが私たちを受け入れてくださったように、そのように他の人を見ていく、他の人と共に歩んでいく、それが神が与えてくださった人と人との在り方であります。それが最も究極的に現れているのが結婚関係であります。またその次に、本当に神が受け入れてくださったものの集まりというのが教会の兄弟姉妹の関係であります。私たちはそのような視点で、神が私たちを受け入れてくださったように、人に対して誠実に歩んでいくものでありたいと思います。それが神の喜ばれる生き方であり、また地の塩としての生き方であります。神の救いがなければ私たちはこのような生き方を決してすることができませんが、イエスご自身が私たちのためにその道を開いてくださったということを覚えながら歩みたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは自分の都合で勝手に人を、この人はいいとか悪いとか役に立つとか役に立たないとか、自分たちの都合で決めてしまうことがあります。ともするとイエスご自身でさえ、人の目には役に立たないとして切り捨てられる、そのような人間の罪の罪深さを覚えますけれども、神様は私たちをそのような計りではなく、神様の憐れみによって、決して神の御前に受け入れられないものを受け入れてくださり、また共に首輝きを負ってくださる、そのような道を開いてくださったことをありがとうございます。どうか私たちは共に何かをする人に対して、神様がご自身、神様がその人をどのように見ておられるか、また神様が受け入れられている人を、神様が送ってくださった人として、神様がその関係を作ってくださった方として共に歩んでいくことができますように、そのようにして証をしていくことができ、神のご意向を表していくことができますように、私たちを導いてください。神の国は誠にそのようなことが実現する国であります。どうかその国に、その国を目の当たりにすることを希望として生きることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。